こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。考える力がつく算数のパズル謎ペイ1改訂版は、花丸学習会を設立した高浜マセンによる5歳から小学3年生を主な対象とする算数パズルドリルである。計算手順や公式を反復する教材というより、数、図形、規則、条件整理などに遊び感覚で向き合い、答え至る道筋を自分で探す経験を重視する。対象年齢には幅があり、すべての問題を一人で解くことを前提にするより、子どもの発達や期習内容に応じて親子で取り組む使い方が現実的である。類題も用意され、正解だけを確認して終えるのではなく、つまずいた考え方を試し直せる構成とされる。本書の目的は先取り計算ではなく、算数の学習で土台となる数量感覚、形の把握、試行錯誤を続ける姿勢をパズルを通じて育てることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、計算練習とは異なる算数の感覚を扱うパズル集。本書の中心にあるのは、計算を早く正確に行う訓練ではなく、数や図を見た時に関係をつかむ感覚である。算数では式を立てる技術だけでなく、数の大小やまとまり、分け方の妥当性を見通す力が必要になる。図形では公式を知っていても、与えられた図のどこに三角形や四角形などのまとまりがあるかを見出せなければ回答につながらない。本書はこうした前段階の認識を問題を解く活動の中で使わせる教材として位置づけられる。答えを急ぐより、条件を見比べ、線を書き足し、数え方を変え、別の可能性を検討する過程に価値がある。学校の教科書に沿った単元別演習とは役割が異なるため、基礎計算ドリルの代替ではない。わしろ、日常の算数学習で得た知識を未知の形の問題に転用する入り口として活用しやすい。次に、数の大きさと分け方を具体的に捉える数量感覚。幼児期から低学年にかけては、数字を唱えたり計算記号を扱ったりできても、数量の関係を実感として捉えられているとは限らない。本書が狙う算数の感覚には、数の大きさ、まとまり、増減、分配といった関係を具体的に考える力が含まれる。例えば、同じ数でもいくつずつの組に分けるか、何人で分けるかによって見え方は変わる。こうした見通しは、後の掛け算、割り算、割合や比の理解にも関わる。パズル形式では、子供は計算式を先に教えられるよりも、絵や条件から何を数え、どう分ければよいかを考えることになる。そのため、誤答も単なる計算ミスではなく、条件の読み落としや数え方の偏りとして確認できる。家庭では答えをすぐ示さず、なぜその数になると思ったか、別の分け方はあるかを尋ねるとよい。思考を言葉にすることで、直感的な気づきが再現可能な考え方へ整理される。さらに、図形と空間の問題で見えない関係を想像する。算数の思考力は数だけで構成されない。本書の背景には、平面上の形を捉える力や位置関係、空間や立体を頭の中で操作する力も重要だという考え方がある。図形問題で求められるのは、名称を暗記することだけではない。向きが変わっても同じ形だと認識すること。部分と全体の関係を見つけること、見えていない側を想像することなどが必要になる。パズルでは、視点を変えたり、複数の条件を同時に満たす配置を考えたりする場面が生まれやすい。この種の課題は、正解に至るまでの途中の図や試し方にも意味がある。子供が手を動かして線を引く、指で位置を追う、実物を置き換えてみるといった行為は、抽象的な問題を扱える形に変換する助けになる。難しい問題で止まった際には、解説を読み上げて終えるより、図のどこに注目したかを一緒に確認する方が、本書の狙いに沿う。そして、難易度差と類題によって試行錯誤を学びに変える。対象5歳から小学3年生とする本書は、年齢だけで一律に難易度を判断しにくい。レビューでも、低学年には優しく感じられる場合がある一方、就学前の子供には四則計算や問題文の理解を保護者が補う必要のある問題も指摘されている。この幅は欠点にもなり得るが、子供の得意不得意を観察する機会にもなる。スラスラ解ける問題だけを続けても、考え方を更新する経験は生まれにくい。反対に、解法の手がかりが全くない問題ばかりでは、パズルへの関心を失いやすい。本書は、問題ごとの反応を見ながら、できる部分から進め、難問は保留して再挑戦する使い方に向く。類題が収録されている点も重要である。一度説明を聞いて解けたかどうかではなく、似た構造の問題で自力の方針を立てられるかを確かめられるからだ。誤答を失敗として処理せず、どの条件を使い損ねたかを検討する材料にできる。最後に、親の役割は解法の提示より考え方を引き出すこと。本書を家庭で生かす際、保護者の役割は教師のように正しい手順を先回りして示すことではない。特にパズル問題は、すぐに解法を教えると子供が条件を整理し、自分の仮説を試す機会が失われる。まずは問題文や図を一緒に確認し、何を求める問題か、 分かっていることは何かを言葉にさせる支援が有効である。その後もどうしてそう考えたのか。他に試せる方法はあるかと尋ねれば、思考の過程を保ちながら次の一手を促せる。年齢が低く文章を読みにくい場合は、保護者が読んでも判断そのものは子供に委ねることが大切である。日常でも食べ物を人数に応じて分ける、必要な数を見積もるなど、近い感覚を使う場面を作れる。本書の問題を独立した宿題にせず、生活の数量や形への関心とつなげることで、パズルで得た気づきが教科学習にも移りやすくなる。結論として、本書は、計算ドリルを嫌がる子どもに単純な反復を追加したい家庭よりも、数や図形を考えること自体への興味を育てたい家庭に適した一冊である。就学前から低学年の子ども、学校の算数はできても初見の問題で手が止まりやすい子、図や条件を整理する練習を始めたい子に特に向く。ただし対象年齢の幅が広いため、年齢表示だけで選ばず、問題文を読む力、四則計算の経験、パズルへの慣れを見ながら進度を調整したい。難しいページを飛ばして後日に戻ることも有効である。動詞のチークドリルには特定の計算技能や一つの領域に焦点を絞るものが多い。それに対し本書は数量感覚、図形的な見方、条件の読み取り、試行錯誤を横断して扱い、答えに至る過程を学習対象にしている点に特色がある。親子で短時間取り組み、理由を聞きながら再挑戦するなら、正答数だけでは測れない算数の土台を確かめる教材となる。ご支援いただける場合は、高浜正信ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。